さん、おはようございます。今日はペンテコステとい う名前の日なんですけれども、別の言い方をすると教会の誕生日ということになります。先ほども司会者の笹川さんがおっしゃってくださいましたけれども、使徒言行録の、2章を読みますとですね、イエス・キリストが十字架にかかった後3日目によみがえって40日間弟子たちにその復活した姿を表されましたが、後にその後40日目に天に変えられました。で、弟子たちは復活したイエス様がいなくなってしまったことで大変心細く、またこれからどうしていくべきかということを悩んでいたわけですけれども、そして、しかしイエス様が天に帰られるときに、あなた方はエルサレムで、祈っていなさい、そう言われましたので、その約束を守って集まって祈っておりました。で、そんなときに、あらさ突然ですね、一人一人の頭の上に炎のようなものが現れ、そしてこう家中が振動してですね、で彼らは気がつくと自分たちの知らない国の言葉でこの神様を褒めたたえることを語り始めた。それが大騒ぎになりまして、周囲の人たちが集まってきて、これは一体どういうことだろうかという、そんな朝の9時ですけれども、大騒ぎになった時にペトロが立ち上がって、これは神様が約束されたことが起こったのだ、イエスは十字架にかかって死んだけれどもよみがえって、今こうして、目には見えないけれども霊として私たちの中に生きておられるんだ、イエスを信じて、悔い改めなさい、そういう、メッセージを語り始めた。そしてその日何千人もの人がですね、イエスを信じる決心をしたんだという話なんですね。で、その日が、今日なんですね。で、このペンテコステというのはユダヤのお正月にあたる杉越の祭りというのがありますけれども、それから50日目という意味のなんですね。で、この日はまた収穫祭の日でもあるんですけれども、まさに、イエス・キリストがまかれたこの福音の種が収穫された日でもあるわけです。で、この日からイエスの弟子たちは死を恐れずキリストの福音をこう伝えて世界中に出かけていくようになるわけですね。で、今年になりまして、このキリストの福音を携えて世界に出ていったパウロの話をしておりますけれども、パウロももちろんこの聖霊に導かれて福音宣教を続けてまいりました。今日はそんな彼の宣教のエピソードの中からお話をしたいと思います。新しい知恵というタイトルのお話ですけれども、聖書は使徒言行録の16章、ここには6節から10節を移しますけれども、1節から10節までお読みしたいと思います。使徒言行録の16章1節から10節までをお読みしたいと思います。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ婦人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回してエルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。 その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニア州へ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。以上です。これまでのお話をお聞きになっていらっしゃらない方は、このこれまでのいきさつがわからないので少しわかりにくいところがあると思いますけれども、パウロという人はですね、このイエス・キリストが神の子であり、そして彼の十字架と復活によって全世界の人々が罪から救われ神の子となることができるんだという、この教えをですね、世界中に広めた人です。で、この今日読みました使徒言行録というのは、彼がその教えを携えて世界中を回っていったその記録なんですね。で、先週お話ししたのは、このパウロが2回目の宣教旅行に行こうとした、彼は聖書には3回、4回のですね、宣教旅行のことが書いてあるんですけれども、1回行きまして帰ってきて、そして2回目に行こうとした時にですね、最初に行ったバルナバという彼のパウロの親友がおりましたけれども、恩師でもある恩人でもある人ですが、このバルナバと一緒に行こうと思ったんですけれども、マルコという若者ですけれども、彼を連れて行くかどうかということでバルナバと意見が対立したんですね。マルコは1回目の伝道旅行の時に途中で逃げてしまった、逃げ帰ってしまった。それで、あんな逃げ帰ってしまったようなやつは俺は連れて行きたくないとパウロが言ったんですね。パウロはもうとにかく自由にあちこちに宣教に行きたいと思ってましたから。それで、しかしバルナバはですね、いやもう一回チャンスをやろうじゃないか、マルコを育てるいいチャンスじゃないかということで一緒に行きたかった。そこでパウロとバルナバは対立をして、最終的には、別れちゃったんですね。決別してしまったんです。でパウロは北の方に行き、バルナバは 海のルートを取って宣教に行ったわけです。で、今日はこの2回目の宣教旅行が始まったあたりの話なんですけど、ここに一応地図がありますが、これは今でいうとこのトルコですね。ここはで、この教会の英語の礼拝に来ている人のご両親がですね、トルコの宣教師なんですね。トルコにキリスト教を伝えに行っている宣教師で、ご主人は宣教師として、また奥さんはこの孤児院をやりながら宣教してらっしゃるんですけれども、今トルコというところはですね、非常にキリスト教の宣教が難しいところだそうです。クリスチャンがですね、何千人かしかいないって言ってましたね。で、イスラム圏なんです。イスラム教の国なんですね。そんなになんかアラブとか、イラクとかイランのようなですね、あんな感じのイスラム教じゃないんだけれども、一応みんなイスラム教 でキリスト教は全然、宣教が進まないところだそうです。でつい最近もこのトルコで聖書を配る働きをしていた人たちがですね、2人この殺されてしまったんです。この先ほどお話しした人もこの人たちを知っていたそうですけども、それぐらい宣教の難しいところなんですね。今パウロが一番最初に宣教したところですから、さぞかしキリスト教が盛んだろうかなと思ったらですね、今全くそうじゃないという、本当にこれは残念でしょう。パウロが多分一番残念がってるんじゃないでしょうかね。で、そのパウロが最初に宣教に行ったこのトルコという、今でいうトルコの、小アジアとも呼ばれているところですけれども、なぜパウロがここに行ったかというとですね、このそもそもパウロの、出身地が、ここのちょっとトルコの根元あたりにあるこのタルソというところなんですね。ですから、彼にとってはこの今のトルコ小アジア地域というのは彼のもともとの出身地でもあるわけなんです。イスラエルったらもっと南の方ですから。 で、パウロが宣教に出発したのはこの下の赤い丸で囲んでいるアンティオキアという町ですね。そこから、バルナバは海の方に行って、パウロはこの陸路を北に上がって自分の聖家であるタルソスに向かって、行ったわけです。で、それからこの黒い線で書いてあるルートを通って1回目の伝道旅行で行ったイコニオムとかルステラとか、さっき言ったリストラですね、ちょっと名前が変な、あのゾッとするような名前のところなんですけど、そういう町なんですね。デルベとかリストラとか、イコニオンとかですね、そういうところに行ったんです。で、あの最初に福音を伝えた教会を回って、みんながねちゃんと信仰を持ってるかどうか、礼拝ちゃんとやってるかどうか、分裂がないか、変な教えが入ってないか、もうすごい心配だったと思うんですけども、そこに行って、で、みんながあの成長していて、またこう福音が広められているということを見て喜んだわけですね。でそれからパウロはあの多分南に行こうとしたはずなんです。最初の宣教に行った地域、パンフィリアとかですね、ピディアとか、そのあたりに行こうとしたはずなんです。でさっき読んだところではアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたと書いても、このアジア州というのはおそらくこの地図だとですね、この真ん中ぐらいになってますけれども、ここでいうこのあたりですね、ここでいうアジア州というのは多分この下の方のことだと思うんです。ところが下に行こうと思ったら、聖霊がこの行くことを、聖霊が御言葉を語ることを禁じたと言ってるんですね。で聖霊というのはさっきもお話ししましたけれども、天にお帰りになったイエス・キリストの代わりに教会に、またクリスチャン一人一人に使わされた神様の霊なんですね。この世の中でいうような変な背後霊とか、なんか守護霊とかですね、あのわけのわからないような霊じゃありません。このイエス・キリストが目に見えない霊として私たちと共にいてくださる、これが聖霊ですね。でこの聖霊がこともあろうにですね、御言葉を、つまり福音を語ることを禁じたというんです。福音を伝えるんですからね、どこでも大いに、宣教しなさいと聖霊は言われそうな気がしますけれども、この時はダメだというんですね、禁止された。それで、パウロは仕方がないので、この上の方に行きました。ピシディアとかガラテアの方を通ってこっちに行くわけですね。で今度はこのまま北に上がろうとしたんです。ビティニア州に入ろうとして、これビテニアというふうになってますけれども、まあ、これはあの前の聖書の訳なのでビテニアというのは、まあ、ビティニアなんですけれども、でもここに行こうとしたらこっちもダメだと、今度はイエスの霊がそれを許さなかったと書いてあります。イエスの霊というのも聖霊というのもこれ同じことです。あの呼び方が違うだけです。別々の霊があるわけではありません。聖書の中にはイエスの霊と書いてあったり、聖霊と書いてあったり、御霊と書いてあったり、霊と書いてあったりしますけれども、もう全部同じことですね。でイエスの霊がそれを許されなかったので、そして、仕方ないのでこの横に行ってですね、西の方に行ってミシアというところを通ってついにトロアスまで来てしまったんです。この小アジアの端っこまで行っちゃったんですね。おそらくパウロは1回目のところをぐるっと回って戻ろうと思ったのか、あるいは南の方に下ってですね、あの後で宣教に行きましたけども、エフェソとか、この小アジアの中心地スミルナとかですね、この辺りに行こうとしたんじゃないかと思うんですけれども、聖霊に禁止され、イエスの霊によってそれをが禁止されて、どんどんと西へ進んでトロアスまで行ってしまったというのがこの今回のパウロの旅路なんですね。でこう地図だけだとなんとなくこうリアリティがないので、どうやったらこのパウロの宣教旅行をリアリティを持って皆さんに紹介できるかなと思って、ちょっと考えて実際の写真を撮ってきたんですけど、私が撮ったわけじゃないんですけど、ちょっと明るくてすごい見えづらいんですが、これあの皆さん時々最近よくあのテレビなんかで聞かれると思うんですけど、 Google Earth というですね、インターネットであの世界中 の、 あの映像とか写真、人工衛星から撮った写真が見れるんですね。であの例えばこの御嶽本町を Google Earth で見るとです、この教会の屋根がはっきり見えます。であの皆さんの頭もそれはまあ見えないんですけどね、屋根があります。でもこの教会の茶色い屋根がはっきり見えるんですよ。 それぐらいの精度で見えるやつがあるんですね。そういうのは僕は好きなのでいつも見てるんですけどね。でこれはまあその Google Earth で見たトルコの上空から、その上空何キロというところから撮ったあれで、ちょっと非常に見えにくいんですが、トルコという国はですね、とにかく山ばっかりです。平地はほとんどありません。で高い山脈があちらこちらにこう縦横無尽にあってですね、非常に旅のしづらいところなんですね。で四角で囲んだあたりを拡大するとこうなります。でこれは黄色い線はですね、今 の, 道路だそうです。でアンテオケって下に書いてあります。ここがアンティオキアですね。ここにそのパウロが、宣教旅行に出発した教会があるわけです。でここからこう陸路を通りまして、この彼の生家のあったタルススと、今タルススって町今でもあるんです、ちゃんと、ね、聖書は童話とか昔話じゃないんです。これはちゃんとした記録ですから。今でもタルススって町があってですね、こう Google Earth でタルススガーッとこう拡大していくとですね、ちゃんと町並みが見えるんですよ。そしてタルススにはですね、パウロの井戸と言われるものがあります。これはパウロの聖家があったところと言われているところなんです。で、このパウロの伝道旅行なんかをこう巡るツアーがあるんですよ。ぜひ行きたいと思ってるんですけどね、今年パウロの話ずっとしてますからね。ね、行きたいですね。で、ここ行った人は必ずタルススに行って、パウロの聖地でパウロの井戸で写真を撮るんですね。今日は行けないので、一応その写真だけお見せしますけれども。で、このタルススからですね、北西の方に向かっていくんですが、実はここから北へ北西に行くのは非常に大変なんです。というのはちょっとこれ分かりづらいんですけどですね、これがタルススっていうのがね、この辺りで、これちょっと白く見えてますよね、あれ山脈なんです。2000メートルから3000メートルの高い山がタルススの北側をずっとこう走っておりますので、ここから小アジアの中央地域に行くのはですね、これ大変な難渋する旅だそうです。でもパウロはそれをあえて選んで山越えをしてってるんですね。最初の宣教旅行の時にはこれが嫌で、おそらくキプロスから船で回ってるんです。でも今度はバルナバと喧嘩してますから、意地っ張りのパウロはですね、タルススまで来てここから行くんだったら山登りだということで、2000メーター3000メーターの山を峠を越えてこの中央の方へ向かって行ってるんですね。こういう形で、行ったと思われます。とにかく本当上空から見るとですね、山ばっかりでね、どこに町があるのかわからないようなところなんですね、トルコっていうところは。でここをどんどんどんどん行って南に行こうと思ったけどダメ、北に行こうと思ったけどダメ、どんどんどんどん西に行って、最終的にどこまで行ったかというとトロアスなんですね。でこれはトロアスからマケドニアの方を見てるところ、これエーゲ海です、真ん中の海を一度は行ってみたい、エーゲ海。まあパウロがこういう図を見たかどうか分かりませんけれども、まあ、ついに海の見えるところまで来て、でトロアスというのは皆さんトロイの木馬ご存知ですよね。トロイという町はトロアスの北40キロぐらいのところがあるところです。でこれはトロアスとトロイは非常に深い関係があるところで、今このトロアス出てますけれども、トロアスのちょっと北のあたりにちゃんとこの辺だったと思いますけどね、この辺だと思いますけども、トロイという町があります。でそこでパウロは幻を見て、海の向こうのマケドニアの人で、マケドニアっていうのはギリシャの上の方ですね。でちょっと私正確に調べてこなかったので誠に申し訳ないんですけど、今でいうところの多分クロアチアのあたりじゃないかなと思うんですけどね、日本がワールドカップで負けた、クロアチア違いますかね。ちょっと世界の地図に詳しい方に、まあ、調べれば分かるんですけど、あのあたりですけどね、クロアチアの辺ですからね、分かる誰かご存知ですか。ギリシャはあの下の方ですからね。で今、まあついこの間までね、民族紛争がいろいろボスニア・ヘルツェゴビナとかユーゴスラビアとかもうすごいごちゃごちゃしてたとこですよ、まあ、今でもそうなんですけど、あそこにこのトロアスから船で渡って行ったということなんです。なんとなくあの パウロの宣教旅行にリアリティが生まれてきましたかね。実際歩いたら一番いいんでしょうけどね、まあ、それ叶わないので。いや、私は聖書の話をこうして毎週してるんですけど、聖書の話はどうも昔話っぽい感じがするので、いやそうじゃないんですよ、ちゃんと事実に基づいて記録されてるんですよっていうようなことをですね、分かっていただきたいと思ってこういうことをやってるわけですが、さて、先ほども申し上げましたけれども、今回のこのエピソードの中では非常に不思議なことが起こっているんですね。パウロが行こうと思ったところに2回も、行けなくなってしまった。最初はアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられた。聖霊、目に見えないイエス・キリストの霊がパウロと共におられて、行こうと思ったらいけなかった。どういう状況だったんでしょうかね。行こうと思ったら足がぐにゃっとこう曲がってですね、こっち行きたいんだけど、こう、なんかこう道の前に誰かこう立ち塞がって、こっちはダメだとか、今だったらなんかそこ交通規制があったとか、そういうことになるんでしょうけど、昔のことですか、そういうことはないわけで、おそらく、まあ、パウロが祈っている、また同行者の手元であり他の人たちが一緒に祈っている時に、いやアジアに行きたいけれども、どうもこれはダメなようだと、禁じられているような、そういうことがあったんだと思いますね。そして今度は北に向かっていこうと思ったら、やはりそこでも今度はイエスの霊がビティニア州に行こうとしたけれども、それを許さなかったと。厳しいですね。行きたいところ行かせてくれればいいと思うんですけど、ダメだと。そしてついにどんどんどんどんと西に行って、先ほどのトロアスまで行ってしまったわけです。で、ここでその聖霊あるいはイエスの霊が、彼らをの行き手を阻んだというふうに書いてありましたけれども、この聖霊というのは先ほどから申し上げておりますが、英語ではホーリースピリットとか、古い訳でホーリーゴーストなんて言うんですね。ゴーストっていうとお化けっていう感じですけどね、なんかそんな感じじゃもちろんないんですよ。ここに書いておりますように、昇天された天におかわりになったイエス・キリストの代わりに教会にクリスチャンたちに使わされた助け主であると書いてあるんです。もう一人の助け主、イエス・キリストの代わりに私たちを助けるために来てくださったのが聖霊。イエス・キリストを信じる人にはイエス・キリストが目に見えない形で共にいてくださるということなんですね。まあこの中には変な霊がいっぱいうようよいますからね、そういうものに比べるとはるかに、私たちを愛して私たちのために死んでくださったイエス・キリストの霊が私たちと共にいてくださるんですから、こんなに素晴らしいことはないですね。こんな安心なことはありません。そしてその聖霊は、先ほど申し上げましたけれども、教会を誕生させ、そして福音の拡大を導いてこられた方です。使徒言行録を読みますと、この聖霊が人たちを導いて、もちろんパウロもこの最初の宣教旅行に行った時には聖霊がパウロとバルナバを選んで福音宣教に使わしなさいと言われたということが聖書に書いてあるんです。もう常に目には見えないけれども、まあ、パウロはですから、パウロの意識の中ではイエス様はもう肉眼では見えない、触ることはできない、でも霊として彼と一緒にいてくださるという知覚がものすごく強かったと思うんです。だからこそ禁止されているということもはっきり感じることができたんでしょう。そして禁止されてどんどんどんどん行った先がトロアスで、もうエーゲ海の見える港町まで来てしまった。そこでなんと不思議なことに、幻を見た。夢幻ですね。パウロは幻を見たということが時々出てまいりますけれども、眠っている時であったのか、あるいは起きている時だったのか分かりませんが、一人のマケドニア人がパウロの幻の中に現れて、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ったんですね。で、この助けてくださいという言い方はすごくこうパウロにとっては強烈な印象を持ったんですね。パウロはイエス・キリストを信じる人は罪許され神の子とされるという、この喜ばしい訪れを一人でも多くの人に伝えたいと思っていたんです。ところがこの夢の中に現れたマケドニア人は助けてくれと言ったんですね。パウロが行かなければこの人は滅んでしまう、死んでしまう、 このどうしようもない状況に今追いやられている。ああ、自分たちが福音を伝えるということは、つまり単にその素敵なプレゼントをあげているんじゃなくて、もちろんそれもあるけれども、本当に今こう溺れかけて滅んで苦しんでいる人たちを助ける働きなんだということにパウロはここで目覚めたんですね。ああ、自分たちが行かなければならないんだ、助けなければいけないんだ、そう彼は確信して、このあとすぐにですね、この幻を見たときすぐにマケドニア向けて出発することにしたと言っています。パウロという人は本当に行動な人ですね。そう思ったらもうすぐに行くぞ、船でその何日もか、何週間もかからない、風向きが良ければ 2,3 日で着くそうですけれども、それにしても海を渡っていくということは今よりもはるかに困難なことでありますし、自分のホームグラウンドからどんどん離れていくわけですから、パウロはそんなことは全然考えておりません。あの人を助けなければいけないというその1年で、彼は船に乗ったわけであります。神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであると書いてあります。マケドニア人の幻を見たんですけれども、彼は神が自分たちを召しておられる、呼んでおられるということを確信したんですね。これは神様が実はマケドニアで私たちを呼んでおられるんだとパウロは確信をしたようであります。そうやって、彼の福音の宣教の旅はこう拡大していくわけです。このエピソードの中から私たちはいろんなことを学ぶわけですけれども、まず第一に福音を伝える宣教の緊急性と重要性ということを学ぶことができます。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべてのもう信じる者すべてに救いをもたらす神の力であるだからですとパウロ自身言っておりますけれども、彼は違法ユダヤ人だけでなく違法人にも福音を伝えるという働きを持っておりましたが、ここで初めてですね、海を渡ってマケドニア、ギリシャに行こうとするわけですね。このキリストの教えというのは世界中の人を救う力がある、助ける力がある、そう確信するに至る旅なわけです。これから広がっていく旅ですけれども、全ての人はイエス・キリストの救いを必要としているんですね。全ての人はイエス・キリストの救いを必要としています。これは私たちが本当に見逃しやすいというか、もちろんそんなことはもうそうだと分かってはいるんですけれども、こうして平穏無事な社会、平穏無事でもないですけれどもね、それなりにみんななんとなく生きている姿を見ると、イエス・キリストの救いが本当に必要なのかななんて思ってしまいますよね。間違いなんです。全ての人はイエス・キリストの救いが必要なんです。イエス・キリストによらなければ罪が許され、神のことされることはないんです。永遠の命に至ることはないわけですから、これは全ての人に必要なんですね。マケドニア人であろうと、トルコの人であろうと、ユダヤ人であろうと、皆さんの周りの人たちはみんなそうなんです。全員そうなんです。そして助けを求めている人は必ずいるんですね。パウロはまさか海を渡ってマケドニアまで行くということを最初に思っていなかったと思いますけど、でもそこにもいるんだと。助けを求めている人はそこにもいるんだ。でもそこにいつどこにいるのかということは分かりません。それが分かっていると楽なんですけどね、カーナビみたいにどこに行ったら どこどこの人に、宣教に行ったらその人は助けを必要としているから救われますなんていうことが分かったらですね、よっぽど楽なんですけど、そういうわけではないんですね。もう福音を語っても語ってもなかなか信じてもらえない、イエス様を信じる人はなかなか起こされないということがもうずっと続いております。本当に閉ざされ続けてるという感じですね。特に日本の宣教はそうです。お隣の韓国ではもうますます宣教が広まってですね、 37% の人がクリスチャン。今韓国の一つの教会がこの世界的な衛星を使った24時間のテレビ伝道をやってるんですね。でこの間その日本の担当の人が来たんですけどね、 一つの教会がやってるんですよね。で日本でもやってます。日本人向けの24時間の番組を始めるので、ぜひ協力をしてほしいですね。で去年からその教会が、一つの教会がですよ、日本の主要都市でそのラブソナタという集会を、7月23日に埼玉スーパーアリーナでやるそうですよ。なんとチェジューが来るそうです。本当です。チェジューはクリスチャンですからね。あとなんかBS 富士でやってる韓流ドラマに出てる人もみんなクリスチャンなので、そうしたら全員呼んで埼玉スーパーアリーナでやるそうです。一つの教会がやってるんですね。えらい違いですね、本当ね。なんで日本と韓国とね、海一つしか隔ててないのにこんなことがあるのかなと思いますけれども、まあ、それはもう神様のなさることですから、まあ、ぼやいてもしょうがないので、とにかく私たちは、諦めずに、とにかく福音を伝えていき続けるしかないわけです。そして誰かが福音を届けなければならないというのが、これはまあ当然のことなんですね。福音というのは人から人へ伝えられるものです。人から人へ伝えられるものですから、神様が天使を使ってくださればどっぽど楽なのなと思うんですが、そんなことはないんですね。パウロは2000メートルの山を越え、歩いてとぼとぼと歩いて、そして船を使って福音を伝えていった。もし彼が行かなければ、マケドニアに行かなければ、スペインに行かなければ、あるいはアメリカに行かなければ、日本に来なければ、宣教師たちの足がここに届かなければ福音は伝わらないわけです。私たちがそこに行かなければ福音が伝わらない人がたくさんおります。そしてそれは緊急を要しているかもしれない。まあまだまだ日本人長生きだから当分大丈夫だろうなんて思わないです。本当に今福音を伝えなければならないという時に福音を伝えていかなければなりません。それからもう一つ、この今日のお話の中で重要なことは、神に導かれるために何が必要かということなんですね。神様の、まあ、パウロの生涯をこう見ているとですね、こういう問題にいつも良い示唆を与えられるわけですけれども、今回パウロは宣教旅行にこう意気揚々と出かけていったわけですね。バルナバと決裂してまでも。ところが行こうとしたところでもう扉が閉ざされて、道が閉ざされていく。そして自分の本当に計画しなかったところまでどんどん今度導かれていくわけですけれども、これまさにこの彼のこういう歩みの中にですね、神の御心にかなって歩んでいくということがどういうことかということが分かるんですね。クリスチャンにとって一番重要なことですけれども、神様に導かれるためには何が必要なんだろうか。まずこれ正しい動機を持っているかどうかということですね。これが一番大切なことです。パウロはこの福音を一人でも多くの人に伝えたい、神の栄光を表したいという正しい動機を持って、もうそれだけでしたから、彼は何を願い目的としているのか。彼は別にこれで有名人になってやろうとかですね、人財産なしてやろうとか、国連からそのなんか表彰されたいとかね、そんな目的は全くありませんでした。とにかく一人でも多くの人に福音を伝えたい、本当に純粋な動機が彼を動かしていたんですね。そして彼は常に祈っていた。聖霊が、あるいはイエスの霊が閉ざしたというのは、さっき見ました、これは祈りの中で導かれたことだと思うんですね。常に祈っていなければ神様の導きというものを知ることはできません。一日を祈りで始める、祈りで終わる、祈りで一日を過ごしていく、もうこれが神様に導かれるために絶対に必要なことですね。そしてもし一人で祈れなければ、これは誰かに一緒に祈ってもらえばいい。先ほどの長岡さんの証しにもありましたけどね、一人で祈れなければ家族に祈ってもらう、また信仰の友達に祈ってもらう、教会で祈ってもらう、これが私たちに与えている財産ですね。一人で祈れないことは誰かと一緒に祈る。パウロも彼自身が祈ってただけじゃありませんでした。彼を送り出したアンティオキアの教会であり、彼がこの福音を撒いた そのたくさんの教会、また彼の同僚者たちが彼の働きのために祈って彼を支えていたわけです。だからこそ神様の正しい導きを彼は得ることができたわけです。それから大切なことは踏み出していくということですね。踏み出していくときに開かれるっていうのが、これは聖書の鉄則です。待ってたらダメなんですね。待ってても扉は開かれないんです。必ず踏み出して、行動に起こすということですね。信仰というのは行動によって明かしされるものですから、心の中で温めておく回路のようなものではありません。これはエネルギーなんですよ、信仰という。ガソリン満タンでエンジンかけない車に意味がないでしょ。ちょっとした応接場にはなるかもしれませんけども、私たちは信仰というガソリンを何のためにいただいているかというと、これは前に進むためにいただいているんですよ。違いますか？車内温めるためじゃありませんか。でもね、そういうふうにこの信仰を無駄にとは言いませんけれども、本当にこの素晴らしいエネルギーであるこの神からいただいている信仰を用いていないことが多いんですね、私たちは。でもこれは踏み出していく。パウロはこの宣教の旅を続けていったからこそ、もちろん2回もこの回はダメだダメだと言われましたけども、結果的にはトロアスに行ったわけです。歩いてたからですね。歩いてなかったらアンティオキアにじっとしてるわけですから、歩いていったからこそ、そっちじゃないよという、つまり閉ざされたというよりも方向を修正していただいているわけです。前に行かなければ方向修正もできませんからね。ただ車に乗ってこう子供が遊んでるみたいで、これハンドルでね、よくやってますけど、あのデパートの屋上にあるじゃないですか。最近ないのかな、ああいうのね、こうぐじゅぐじゅこう動いてこうやってやるやつね、ああいう信仰生活はね、本当に意味がないですよ。実際に走り出さなければ意味がありません。踏み出した時に開かれる扉があり、また閉ざされる道もあるんです。でも必ずそこには神様は最高の道を備えておられるんですね。神様がそこに目的地をちゃんと準備しておられる。そこに行くまでには紆余曲折はあるでしょうけれども、必ず神様は神のために、そして私たちにとって最も良い道に私たちを導いてください。信仰を持って正しい動機で、そして祈りながら踏み出していく。その時に神様が私たちを一番そこで行くべきところに導かれる。これが今日のパウロの宣教旅行の中で私たちが学べることなんですね。聖霊は教会を生み出し、教会を拡大し、そして今こうして世界中で私たちを用い、一人一人のクリスチャンを用いて神の国を拡大しておられますが、この働きは終わっておりません。まだまだ今も続いているんです。今も私たちに働いてくださって、私たちを用いて神様の栄光のために私たちの足を動かしてくれればいいんですけどね。動かすのは私たちが動かさない、歩くのは、でも必ず導いてくださるんですね。これが主のイエスの霊の働きであり、聖霊の働きであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はパウロがトロアスに行った時の様子を見ることができました。聖霊によって禁じられ、道が閉ざされた。でもパウロはそこで引き返すことなく、とにかく前へ前へと進んでまいりました。そしてついにマケドニアの人たちの幻を見て海を越えていきました。神様、どうぞ私たちがあなたからいただいているこの素晴らしい恵みを土の中に埋めてしまうことがないように、いや、ただただ自分の人生を 豊かにするためにだけ使うことがありませんように、渡ってきて助けてほしいと叫んでいる人がたくさんおります。どうぞ主よ、私たちにその幻を見せてください。いや、どうぞその近くまで私たちを導いてください。神様、今もあの2000年前と同じイエスの御霊が私たちと共にあって、私たちに力を与え励まし、また時には道を閉ざし、しかし必ずその私たちにとって最もふさわしいところに導いてくださると信じます。ハレルヤ。私たち一人一人を、またこの小さな群れを主の御霊が豊かに満たし祝福して用いてくださるように、またこの信仰の宝をいただいておりながら踏み出すことができず、ただただ踏みとどまっているような私たちです。どうぞ踏み出させてください。勇気を与えてください。主の祝福の、主の奇跡の御業を体験させてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。神様、どうぞ私たち一人一人が本当に主の御霊の助けをいただき、導きをいただいて、 あなたの栄光のために信仰の歩みを続けさせてください。高い山も深い海も恐れることなく歩ましてください。私たちを待っている人がおります。助けを求めている人がいます。福音を待っている人がいます。どうぞ主よ、恐れることなく、踏むことなく、耐えることなく、宣教の働きを私たちも、小さな働きですけれども用いられるように、